とりあえず今回はルスターについての全体討議ということで、ルスターのいいなと思うところを言っていってほしいなというふうに思います。
研究室のところが面白いんじゃないかなって。あとは卒業設計展とかそういうのがやっぱ一番印象に残っているかなって感じです。
学生のための情報がたくさん載っているメディアなので、研究室紹介とかは大学院試験の研究室選びの参考にしたりとか、
学生に注目したメディアが少なかったので、研究室でこういうことやってるんだということを知れる数少ないメディアの一つでした。
どういう形でルスターと接するかということについてちょっとお話しさせていただければなと思います。
設計にちょっと行き詰まったりとか、他の学生がどういうことを今考えてどういう作品作ってるのかなっていうのを知りたいときはそっちをチェックしています。
ウェブの方では大学の講演会の情報とか、今イベントやってるのでそのイベントの告知とかを載せてもらったりしてますね。
最後にこれからどんな方にルスターを読んでほしいと思いますか？
僕は建築を勉強し始めたとか、学部の1、2、3年生に建築をもっと深く潜るためのきっかけとしてルスターが働いてくれれば嬉しいかなと僕は思います。
私はあまりちゃんと真剣に読んでいないっていうところがあるので、これからちゃんと読まなきゃいけないなと思って、今日は初めてちゃんとすごいこといっぱい載ってるんだなと思ったので、読まなきゃって思いました。
お疲れ様でした。
建築系ラジオです。ですね、今日は、豊田高専に来ています。で、こちらでですね、紅葉祭という文化祭がありまして、で、その中で建築系ラジオの、まあ、メンバー、ガラスさん、南さんと僕で、レクチャーをさせていただいて、で、その後にですね、まあ、SD 研究部、スペースデザイン研究部という、まあ、この会を主催してくれた、メンバーの皆さんと、お話をしています。で、ですね、そもそも高専というのが、まあ、高等専門学校ですよね。で、あまり知られてないんじゃないかというところが、まあ、今そういうお話がありまして、で、皆さんに、高専とは、どういうところでどういうことをやってるかっていうのを話してもらえればと思います。ちょうど今1年生から4年生まで、本当は5年生まであるそうなんですけども、まあ、このメンバーは1年生から4年生までいて、で、まあ、学年で言うと実は高校1年生から大学2年生に該当するんですよね。で、その皆さんが、今どういうことをやってるかっていうのを、順番に話を聞きたいと思いますし、あとそもそも高専と大学、それから高校はどう違うかっていうところを、話していければと思います。じゃあ、マイクを回していくので、自己紹介、簡単に、自己紹介というか名前と、学年と名前ですね。お願いします。
2年生の横井斗真です。
1年のバンマリーです。
3年の山本由紀です。
3年の井上瑞希です。
2年の忽那和樹です。
2年の米山亮太です。
2年の戸田優斗です。
1年の坂井はじめです。
4年の遠藤かおるです。
4年で SD 研部長の岩瀬優です。
4年の建築松岡舞です。
2年の森友博です。
松田さんに急遽呼ばれて参加している豊橋技術科学大学4年の鈴木和義です。
建築ラジオのコアメンバーの南です。
五十嵐です。
はい、じゃあ、まあ、そもそも、高専についてこれはですね、まあ、うちにインターンシップでも来ていて、で、今回の回いろいろ、まあ、企画してくれた松岡さんに説明をして、いただければと思います。はい、建築ラジオのスタッフでもあります。
松岡です。高専は、全国の47都道府県すべてにあるわけではないんですけど、ほぼすべてに今、あります。で、私たちの所属するトヨタ工業高等専門学校は、5学科ありまして、5学科5学年ありまして、建築環境都市工学科、これは土木系の学科で、電気電子システム工学科、機械工学科、情報工学科とありまして、1年生っていうのは先ほど松田さんが言った通り、 高校の1年生で、上は大学の学部2年生に相当する5年生がいます。今豊田高専では1年生から3年生までを低学年、あ、ごめんなさい、すいません、1年生から2年生を低学年、3年生から5年生を高学年と呼んで、そこで少しずつルールが変わっているんですけど、ほぼみんな同じ自由な校風の中で、生活して学んでいます。
学校の授業とかは、まあ、どういうことをやってるんですか？
じゃあ、そしたら、1年生の、じゃあ、マリーが1年生、今何をやってるかちょっと。
1年生でね、どういうことを勉強してるか。
はい、1年生は、まだ先輩方に比べて、普通の一般科目が多くて、で、1年生の建築では今、製図の時間があって、その時間に今トレースの勉強をしています。でもう一つ専門科目として造形デザインというのをやってるんですけど、水彩画でそのモデルのものを描いて毎週一作品を描いていくという、そういう美術的なことを今やっています。
ブロックにリンゴがあったら、はい、やっぱり1年生から建築を勉強しろっていうのは結構ね、すごいなと思うね。
うん、じゃあ次は
2年生。
次は
2年生。2
年生誰か。誰か代表で。
2年の横井です。2年生は1年生に比べると少し専門の授業が増えます。主に構造力学、工法などが、あと CAD が入りまして、だから、自分の印象だと結構専門が増えます。
CAD ってソフトは何使ってんの？
ベクターワークスを
使って
2年生で、だから2年生からはプレゼンでベクターワークスを使って発表したりすることができるようになってますね。
じゃあ構造力学はどういうことやるんですか？
最近はですね、待ってください。
構造力学難しいだろ。
難しいですね。僕自分95点だったんで、なかなか
すごい、ね、
クラスでトップでしたもん。
そうなの、
はい、
そうですね。最初は単純針とか片持ち針とかで、今ゲルバー針とかを、あと制定ラーメンとかもやってますね。では3年生に移りたいと思います。
3年生誰？
3年生では普通に製図とか建築計画とか構造力学とかすごい一気に増えます、専門が。で製図は木造の建物の設計です。金ばかりまで書きます。なんか、はい、そんぐらいですね。
4年の遠藤です。4年生では3年生までやってきたことをさらに深めるような授業があります。構造とかで言えば鉄骨構造や RC 構造などさらに専門的な分野まで深まり、環境工学というのが3年生であるんですけど、それもさらに専門的に建築設備などの分野まで授業が深まっていきます。で、4年生ではほとんど一般科目の授業がなくて、実験なども増えてきて、その分レポートなども課題が大変になります。で、今は製図の課題では学習ものづくり宿泊機能のあるものづくりセンターの設計をしています。
なんかさ、例えばさ、4年生とかね、3年生ぐらいでね、五十嵐太郎さんの名前って知ってた？要するにさ、結構ちょっとね、頑張ってその勉強する人たちっていうのは、例えばその建築家だったら安藤忠雄って知られてんじゃん。そんなにさ、建築家のこと詳しくなくても安藤忠雄ぐらいは知ってるってのあるじゃん。でちょっと頑張って勉強する人たちは五十嵐太郎さんの本を読んでるわけですよ。どうですか皆さん？
それは私、私は松田さんの、あ、松岡です。私は松田さんのところで、初めて五十嵐さんの存在を知りました。実は本は読んでいたんですけども、五十嵐さんっていうその個人を特定 としてなんかすごいこの人の本が読みたいと言って読んだわけではないです。それで松田さんに連れられて前田さんのアトリエ天蔵、はい、に行った時に誰がこの人はと思ってしまったのが実際の印象です。でもそれから意識して読むようにはなりました。他に、
ちなみに4年生でまだ残る一般の授業って何なんですか？
英語、英語とあとは日本語表現だったり数学物理も、選択で取ったりできます。
5年生のことちょっと分かる
ぐらい。私は留学に行っていたので自分の同級生は5年生に当たるんですけど、もうほとんど自分の卒業研究だけ取ればいいという形で必修科目として残っているのが、基礎構造とか構造系の本当に基礎なものだけ、あとは設備とか法規とか、実務でどうしても必要になるもの、一級建築士を受験するに必要な単位数っていうのは必修でかかってるんですけど、ほぼ他には取らなくてもいいです。だから一番大変なカリキュラムが組まれているのが4年生です。全部詰め込みというか、はい。
卒業研究で設計とかはない？卒業研究論文の方なんですよ基本的に。1年が
選べまして、他の大学だともしかすると研究と設計両方やるところも結構あると思うんですけど、高専はどちらかですね。研究をやる人もいれば設計をやる人もいる。で、SD に所属している今のメンバーで、4年生3人はもうゼミ配属が決まっていまして、3人とも設計を行う予定になっています。
大学に編入する人ってどれぐらいいるんですか、学年にっていうか。
年々増えてまして、やっぱり就職難っていうのもあって、就職先が決まらなかった人が進学するっていうのもあるんですけど、大体クラスに10人ぐらい、1クラスが40名なんで、はい。ただ本当に多い、建築ではないんですけど、今年の電気電子システム工学科は、就職がもう片手で数えられる人数で、他は全部進学を選んだっていう話も聞いています。
なんか高専の特徴で、高専だけでやってるデザコンっていうのがあるじゃないですか。で、高専のコンペとしてはほとんど唯一ですよね。であれって皆さん大体何年生ぐらいから挑戦するんですか？
岩瀬です。そのデザコンの課題で出たものを設計の授業でもやるんですけど、それが2年生だったっけ、3年生でその時初めてやって、先生に選ばれたりとか、うまくいったものは、個人的に出すっていう形で、4年生になるともうちょっと出す人も増えるっていう形で、毎年デザコンは授業のカリキュラムの一環でやってます。
補足すると、SD 研ではグループを作って1年生から、5年生までのグループを作って、1チームそれで1作品出そうっていうのをやっていた時代もあって、今年はちょっとうまくいかなかったんですけど、私が2年生の時は1年生の時はそれで一作品デザコンに通過しまして、先輩たちのおかげでそのデザコンのコンペティションっていうものに関わることができたっていうのはすごいいい経験になってます。
じゃあここで今皆さん SD 研のメンバーなんですよね。で、その SD 研がどういうことをやってるのかっていうのを、代表の部長かな、岩瀬くんから、はい、お願いします。
SD 研究部は、4年前まで、建築同好会っていう同好会だったんですけど、4年前に先輩たちが頑張ったおかげで、部活になることができました。で、今では活動としてはコンペの参加や即日設計とか見学旅行とか 今年初めて紅葉祭に展示を出展したっていうことが主な活動です。
他には どういうふうにやってるんですか？普段は週に1回どっかで集まって、
普段は、週2回の月木でやってて、大体2時間程度の活動をしてます。
授業が終わってから。
ああ、そう、授業が終わってからですね。予算が取れるのと部屋が確保されるっていうのがあります。はい。
でもまあ活動内容を毎月こう決めて、それに従って、これこ今月はこれやってみようみたいな感じでやるんですよね。
そうです。うん、
あとなんか僕ちょっとさっき聞いてみたい、自己紹介の時に、なんか1年生から建築家になりたいっていう人がいて、多分彼だっけ、それって結構すごいびっくりするんですけど、1年生っていうか小学校
小学校から建築家になりたいんですよ。
ああ
すごいね。
それがすごいびっくりした。その話を聞きたいのと、あと高専入ってどうですか、今の SKT 系の活動とか、まあ、1年生から見てどういうふうに見えるのかとか。
僕が小学校の頃にまず建築家になりたいと思ったのは、普通にテレビとか見てて、まあ、日曜の朝とかにやってるような建築の誰かが設計したようなやつを映して、それを番組でやってるようなやつとかを見て、あ、こんなすごいものを作る人がいるんだなと思って、僕もこんな人になって他の人間の生活に影響を与えるっていうか、役に立てたらいいなと思って建築家になりたいと思って、それからずっとその思いは、まあ、絶えなくて、まあ、それで、まあ、スムーズにトヨタコースに入れたわけで、それで SD 部でも多少先輩の手伝いとかに近いこともやるんですけど、でもそれも自分の力になってる気がするんで、まあ、トヨタコースに入って確実に自分の人生のためになってるなと思ってるし、すごい今は満足してますね。はい。
ごめんなさい、なんか喋りすぎてるような感じもするんです。私はその実は多分この中で一人だけ関東っていうか東京出身なんです。中学校を卒業してもう親元を離れて愛知県で寮生活をしていて、なんか実際こうわざわざ東京から来て私一番やる気あるんじゃないかって思ってたんですよ、入った時は。だけど周りの先輩たちはものすごく勉強もしてるし、全然構造力学なんて始まったら私の頭じゃ追いつかなくて、もう本当にもう私の伸びた鼻がバッキリ折られたわけなんですね。でもうその時に SD 研究部に入ってていたおかげで、先輩たちがその勉強も教えてくれた、そして模型の作り方も教えてくれて、どんどんどんどん、例えば建築系ラジオを知ったのも松田さんの事務所にオープンデスクに行こうと思えたのも、その先輩たちがこういう面白いことやってる人がいるよっていうのを教えてくれたので、きっかけをいろいろくれたのが先輩たちだったんですね。
実験で建築系ラジオと知った
の、あ、はい、それでそういうきっかけを今は1年生とか2年生の子たちに作ってあげたいっていう立場になったんで、今回の講演会もちょっと企画したいなと思って、本当に今日ちょっと成功というか初めての割にはすごいうまくいけてよかったなって思ってます。はい。
あと豊田高専ちょっと聞きたいのは、なんか高専の中ですごい留学が多い学校なんですよね。で、まあ、松岡さんは、スイスに1年間行っていて、あと今ちょうどなんかバンドでいないですけども、鈴木恭平君はコスタリカに1年間行っていたり、すごいなんかそれが特徴的だなと思ったんですよ。で、この中で留学経験ある人がいたら、でこれから行きたいっていう人がいたら、なんかちょっとコメントしてほしいのと、あとそのどうしてそんなに留学が多いんですかっていう話を聞きたいですかね。
最初に、留学に行く人、次、じゃあ森くん。
2年の森友博です。来年の夏からドイツに1年間留学します。まだホームステイ先は決まっていなくて、でも合格の内定だけ決まっているんで。
場所も決まってないの？
決まってないです。
ベルリンと
決まってないです、はい。
留学に行こうと思った理由は、日本でこのまま生活しても見れないものとかそういう考え方っていうのに気づきたいっていうことがあって留学を志望しました。
そうですね、留学になんで高専生が多い行くのが多いのかって豊田高専が多いのかっていうのは、英語科の先生がすごく留学を推進しているっていうのとあと留学で休学しても次の下の学年に戻っても上にまだ自分たちのクラスの人たちがいるっていうので安心感っていうのも多分多いと思うんですよ。それで多くの人が留学に行くから自分一人だけがその特別扱いはされないっていうのですごく行きやすいっていうのはすごくあって、で私はスイスに留学したんですけど普通留学っていうと英語圏のアメリカやオーストラリアっていうのが多いと思うんですけどうちの学校はそういうのが意外とアメリカが一番多いんですけどもヨーロッパ の英語圏でない国に行くことが多いんですけどそれは異文化交流っていうのを、うちの学校の方が国際的な意見を持った技術者の育成っていうのをこう学校目標に掲げてまして、いろんな国に行くように指導はされてないんですけどそういう雰囲気作りっていうのはあると思います。
それはなんかすごい珍しいですよね、うん、で松岡さんは実際
その行き先はどうやって決めるんですか。そのスイスだったりドイツだったりっていうのは、はい
人それぞれなんですけども私の場合はすごくおバカな話なんですけどスイスが北欧だと思っていたんですね北欧に行きたかったんです、フィンランドを第一志望で書いたんですけども第何志望までもいくらでも書けるんですね行きたい国は。ただ定員が決まっているので試験で落ちることもあるんですけどフィンランドを第一希望にしていたらで第二希望をスイスに書いていたんですけどスイスって北欧じゃないんですよね。全然気づかなくてスウェーデンとスイスを間違えていたっていうのもあるんですけど、まあ偶然、はい。
何人ぐらい行くんですか。
ヨーロッパだと1カ国3から7人。でアメリカだと100人200人。全国の高校生がその団体から行くんですけど、高専からだと一クラスに、1から5、6人までしか行けないんですね。学校で足切りがあるんで人数が減ってしまうといけないので足切りなどもあるんでそうすると1から6多くて6人ぐらいですね。
でも他の高校とか高専に比べてトヨタ高専はすごい多いんですよね。
はい、うん、全国で一番です。
そんなのに、
はい、表彰とかもされていて、うん、でうちの高専の全国で一番っていうのは多読多聴っていうのがありまして英語のイージーリーディングっていう本が全国の図書館で一番多いんです。そういう外国語教育にとても力を入れた学校です。
あともうちょっと下の学年の人に、ね、
1年生、
うん、何についてでもいいですよ
そう言われても困るそう言われても困る
何を質問したらいいかな。
ちょっと、
うん、じゃあお願いします。
大学生の意見、
うん、じゃあこの中に一人だけ大学生が混じってます。
豊橋技術科学大学の続きです。実は技術科学大学っていうのはもともと高専生の編入する受け皿の大学としてできた大学でその全国からの高専生が集まってくるんですけど、はい、で今ちょっと豊田高専の話ばっかりなんでちょっと補足として全国の高専生の、まあ、イメージとして、まあ、答えるんですけれどもそのやっぱ全国高専あるんですけど、まあ、それぞれやっぱ特色があってデザインが強い高専だとか構造が強い高専だとかでそのソフトのさっきベクターの話とかあったんですけれどもそのオートキャドを使ったりだとか JW 使ったりだとかそういうのもあってすごいやっぱさまざまやっぱあるなっていう印象はありますね。であとそのまあ、高校1年、まあ、年齢で言うと高校1年生のところから勉強しているんでやっぱその本当に基礎の知識ってすごい長い時間勉強できているので その知識量っていうのはやっぱ大学生に比べると半端なく多いとはすごい印象はあります、うん、はい、こんな程度でいいですか、ちょっと時間が押してるんで、はい、
じゃあ、最後にじゃあまあ、多分皆さんこう高専に来てちょっと雰囲気違うんですよね。二十歳の子まで、まあ、上の学年は二十歳までいると、5年生まであると。だけどそのほとんどの人は普通に高校に行ってる、友達とか行ってるわけじゃないですか。で多分話とかいろいろ聞いてると思うんですけども、まあその高専と普通の高校との違いとか、そのあたりを話してもらえばと思います。じゃあ
高専と普通の高校の違いは留学の多さとかもあるんですけど、なんか勉強量の違いがやっぱり違うんですね。高校とかだと英語とか本当にみっちり鍛えて、もう大学受験タイプみたいな、そういうのあるんで、まあこっちはいろいろと勉強が緩いんで、まあいや
でも
とてもなんかみんな僕ぐらいのレベルだと、なんか下から指で数えれるぐらいの順番らしいんで、僕の行こうと思ってた学校だと。なんでまあ高専に来てよかったと思ってます。
ですね、高専は1年から5年まであって、その普通の高校よりもその年齢層が結構広くて、例えば寮とかでもやっぱその上は20歳で下は15なんで、やっぱそういう上下関係とかもあって、やっぱそのコミュニケーション、やっぱその年齢が高い人とかのコミュニケーションとかも取りやすいし、協調性とかも生まれますし、やっぱ寮があるっていうのが大きいですね。普通の高校に、普通の高校は全然ないんで寮とか、だからそういう寮のあるなしでも結構全然違ってくると思いますね。
どれぐらいの人が寮に入ってるんですか。
大体半数ぐらい。
そんなに、
はい、
副寮長、あ、そうです、寮長。
寮は、1年生から2年生まではほぼ全寮制で、ほとんどの人が寮に入っています。で、高学年の3年生になると、班長っていう役職になるか、高学年寮っていうところに入るかっていうことで選べるんですけど、まあ、あとは通学生になるかっていう道があるんですけど、これは定員が非常に、少なくて、班長は100人ぐらいなんですけど、まあ、語学科あっての100人なんで、まあ、大体、100人じゃない？あ、100人か。で、まあ、高学年寮も大体1学科で5人ぐらい、定員が本当に少ないんで、3年生ぐらいになるとかなり入ってくる人が少ないです。で、4年生になると5年生になるとさらに、定員が少なくなって、で、4年生からは指導寮生っていう、班長よりもさらに上の、指導学生のポジションがあって、でまあ、そういうふうな上下関係があって、低学年があって班長があって指導寮生があるっていう感じの縦の社会システムがあります。
高専と高校で、困ったことがあって、あ、靴は和樹です。高専と高校で困ったことがありまして、高専は前期後期なのに、高校は 1,2,3 学期なので、テスト習慣が全然違うんで、地元の人と遊べないのが非常に困ります。
3年の山本由紀です。私が友達と話してて全然違うなって思ったのは勉強の内容で、高校にもよると思うんですけど、数学の内容が1年生とか2年生でほぼなんか高校のでやる数学、3年生までもかかるかもしれないですけど、高校の数3とかレベルの高い方までやってて、友達はなんかもう微分とか積分も知らないみたいな、習ってもないみたいなこと言っててびっくりしました。で、高専だと数学と専門の美術とかそういうのもやるんで、なんか理系と文系の勉強もなんか両方できないといけないっていうのが違うなと思いました。
まあこれぐらいなんですけど、まあ、あとは高専の人で、なんか あの、まあ、正岡さんうちにインターンに来ていて、僕はやっぱりその最初思ったのはすごい優秀っていうか、同じ学年の子に比べてすごいいろんなことを知ってて、すごい正直言ってびっくりしたんですよ。で、あの、まあ、こう今度この建築系ラジオを聞いてるのは大学生が多いので、あの大学生の人には、あの高専の声でこうちょっともう注目してほしいというか、実はあのみんなが知らないことを、例えば3年生ぐらいで編入してきた人がいたとしたら、実はすごい知ってて、で結構話してみるとびっくりすることとかなんかあるらしいので、あの、まあ、高専っていうのはどういうところでどういうことを学んでいて、あとそれから建築設計事務所で僕もあの何人か高専の子が来て、でやっぱり大学生のことやってることは完全にやっぱり完全じゃないけど違うんですよね。で、図面の描き方とかものすごいよく知っていたり、あのびっくりすることは多くて、これからちょっと高専の子に、まあ、僕自身も注目していきたいなと思います。で、松岡さんからじゃ あの何かメッセージ的なものありますか？
じゃあ全国世界中の建築系ラジオの皆さん、あ、系リスナーの皆さん、ぜひこれから高専すごい頑張っていきますんで、大注目でお願いします。はい、ありがとうございました。